メイズ FM761 キ
ラキラチアナイト。
皆さんこんばんは。思いやり共和のキラキラチアナイトです。毎月第2月曜日は愛知県大府市にあります特定医療法人共和会がお送りいたします。障害がある方にもない方にもエールを送り、地域で活動する方たちと語り合う番組です。パーソナリティの松下直美です。どうぞよろしくお願いいたします。明けましておめでとうございます。もう新年明けてね、かれこれ2週間が経とうとしておりますけども、今日目の前になんだかちょっと遠いところから頑張って来てくださったゲストさんが見えます。では自己紹介をよろしくお願いいたします。
皆さんはじめまして、私はパク・ミョンジャと言います。在日コリアン3世なので、漢字で書いたら僕アキコなんですけど、韓国語読みでパク・ミョンジャです。なので、皆さんにはミョンちゃんと呼んでいただいてます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします、ね、じゃあ私も今日はミョンちゃんというふうにね、
はい、
呼ばせていただこうかなと思うんですけど、ミョンちゃん、ちょっとご自分の自己紹介を、はい、最近の状況も含めてお聞かせいただいてもいいですか。
はい、私は兵庫県伊丹市に住んでいます。そして、私自身が看護師なんですね、
うんうん、
長く総合病院や訪問看護ステーションなどで働いてきました、
うんうん、
ただ7年前に私自身にがんが見つかったんですね。上顎動という部分で、まあ、顔の鼻の奥の部分なんですけど、そこにがんが見つかり、もう見つかった時点でステージ4B だったんです。はい、でもう看護師なので自分で聞きました。あとどれぐらい切れますかと、すると、もう淡々と先生からは余命1年ですと言われたんです。
はい、何年前ですっておっしゃった。
それが7年前です。で、幸いにもそれから陽子線治療と抗がん剤を治療を受けて、今7年経過しています。いろいろとでも障害はあるんですね。まあ、脳の方が壊死を起こしたり浮腫起きたり、もう先日もしかしたら再発かもしれないっていう腫瘍みたいなものももう見つかったところです。そして目の方も左目がもう内斜視が進んで見えにくくもなってきていますし、耳も難聴気味、そしてもう口の中も顎骨壊死を、顎の骨の壊死ですね、それを起こして、でもう味覚も普段の、前の3割程度しかもうなくなっています。 あと嗅覚ももう全く治療後から全くしません。はい、でもそれでも生き残ったからにはすごくありがたいことだなと思って今、日々生活しています。
そっか、なんかね、見た目からは本当に多分リスナーの皆さんも可愛い声だなって思われてると思うんですが、声だけじゃないんですよね。見た目も本当に可愛いし、でもそんなね、7年前からそんな思いをされながらね、ね、今日内緒ですけどうなぎ食べてきたんですね、私たちね。
はい、美味しかったです。
ですけど、はい、あれは味は、うなぎの味はする。
そうですね、
で
も味覚は落ちましたけど、それでもだからこそ美味しいってすごく感じるんですね、そしてありがたいなって、思います。
そうです、はい、そうなんですね。じゃあ今日よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、そしてお隣にいる、なんかもう何回目だろうね、ご出演ありがとうございます、なんかレギュラーですよね、ありがとうございます。はい、
はい、また今回もお呼びいただきまして、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
兵庫県明石市から参りました佐野純一郎です。ご参加しておりました。
はい、ありがとうございます。多分前回 秋ぐらい、夏の終わりか秋ぐらいに ね出ていただいたのかな。
はい、安藤明夫さん、そうです、そうです、一緒に、
はいはい、
木曽川土手にというコンビでさせてもらいました。
はい、ありがとうございます。もうね、佐野さんのそのナイスな声に憧れてですね、またそして素敵なゲストさんを同伴してくださってありがとうございます。はい、お二人は今何かこう 熱中して見えるものがあるというふうにお聞きしたんですけど、それは。
そうなんですよ、うん、実は2人で M1 に出ようかと思ってネタのすり合わせをしていまして。
すごいすごいじゃないですか。ちょっとご披露していただいてもいい感じです。
いいですか。
いいですか。私がちょっと前奏いきますね。あれね、M1 の前奏わかんない、大喜利になっちゃうけど、ちゃんちゃかちゃかちゃかんちゃんちゃんちゃんちゃちゃららららららんだらんだらんだらんちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃ
ちゃちゃち
ゃちゃちゃち
ゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃ
ちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃち
ゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃ嫁は長め？違うよね、短めですね。短め、心は、大きめ。そしたらこっちは体はちょっと大きめ、歩く姿は西郷隆盛、じゅんじゅんです。
いやいや、そっちの方がおかしい。
おかしい、おかしいか。
はい、じゅんじゅん、今日のテーマは QOL です。
あ、QOL ね、知ってますよ。 Quality of Life でしょ。
違います。
違うの。
はい、Q は、
うん、
ケーキです。
ケーキなん。ほう、
Q はケーキ、 O は美味しく、 L は、
うんうんうん、
ラストまで。
ラストまで、そこ来た。え、そんなめちゃくちゃやん。
そうです、 QOL ってケーキを美味しくラストまで食べることです。
なんでケーキやねん。
だって人生ケーキやと思いません。
お、なんかいいこと言い始めますな、
うん、いいですか、
うん、
同じケーキでも、
うん、
急いで詰め込む人、うん、写真だけ撮ってインスタとかで上げて食べない人、
うん、
見た目ばっかりそうやって気にする人、
うん
うん、でもお医者さんに今日は半分でって言われる人、
うん、わー、それはちょっともう我々サバイバーですやん。
そうですね、あと人の分でも食べる人とか。
それは私ですか、
ね、そうそう。
そうな
ん、うん、でもいろいろいるんですよね。私なんかケーキはあるけど賞味期限短めですって言われましたから。
ああ、それが余命宣告というやつですね。
うん、そう、その時そう思ったんですよ。でも全部食べきれなくても満腹にならなくても美味しく食べたい。
あ、いい話やなそれ。
途中で崩れてもいい、クリーム落ちてもいい、でもラストまで自分の味でいたい。
それが QOL なんですね。
はい、で家族が言います。無理しないで、残してもいいよ。いやいや、私のケーキやんか。
おー、所有権の、それは宣言ですね。おい、
そしてしかも横で他人が言うんです。うん、私だったらあっちのケーキがいい、もっとこんな風に食べる、うん、で、あなたのケーキちゃうから。
おー、勝手に人のケーキ取らんときな、ほんまにね。
うんうん、そうなんです。
で、あの、ですね、これ QOL はあの、いろんなことありますけども、学術的に言うとですね、うんうんうん、やっぱりこれは身体的に、それからもう、社会的にもさまざまなことがありましてね、うん、
ちょっと待って、うんうん、その説明、ケーキなかなか食べれない、美味しくない。
うん、そうなん。必要なんやけどね。
理論より実感です。今日のケーキ美味しかった、それが QOL チェックです。
ようわかるわ。
私は余命デザインっていうこともよく言ってるんですね。
で、
うん、
それって人生設計、それを再設計するってこといやね、
うん、残りのケーキどう食べるって話。
そっちかいな。
フォークで食べるか、手づかみでいくか、ゆっくり味わって食べるか、一人で食べるか、誰かと分けるか、
私
それを選べるのが生きてるってこと。
選択の自由ってやつですね。なるほど、深いな。
だから私は言いたいんです。 QOL とは、ケーキを美味しくラストまで。
そこかいな。もうそ全部それやん。なんでやん。
まあ、美味しかったねって言えたら勝ちなんですよね。
もう全部食べなくても、
うんうん、そうです、そうです。人生もいい人生だったねって言いたい。
なるほどね、言葉やな、
でしょ、うん、で、皆さんも今日のケーキどう食べます？
うん、 やっぱりもうみんなと2人で食べたい
2人は嫌
2人嫌なんだあかんのかいな。
はい、ではでは本日のお話は QOL でした。
はい、QOL です
ね。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。みょんみょんでした。
はい、じゅんじゅんでした。
はい、また皆さんお会いしましょう
お会いしましょう。ありがとうございました。
は
い、
ありがとうございました
ありがとうございました。すごいすごい、本邦初公開ですよね。
すみません、練習も全然してなかったんですけど。
すごいすごいすごい
さっき一回ちょっと合わせた。
だいぶ変わっとるやんな、ね、すごいすごいね。ケーキを美味しくラストまでって。
そうですね、 QOL は、ねね、はい、
今ねお話ししていただいてそうよねって思ったんだけど、みょんちゃんはみょんちゃんが考えたの、この内容は。
これそうですね、はい、
どんな思いでこうやって書いたんですか。
私は余命宣告、まあ、受けたものとして、うん、余命って何かってすごく考えるようになったんですね、うん、残された命っていうけど、うん、でも結局今日生まれた赤ちゃんも、うん、後の人生余命なわけで、うん、はい、誰もが余命を生きているっていうことを考えたら、うんうん、あれ別に怖いことじゃなくて、うん、誰もが考えないといけないことなんだなってすごく考えるようになったんです、うんうんうん、で今そういう活動もしていってます、
はい、なるほど、はい、なんかみょんちゃんの話ちょっと奥が深そうなので、はい、ちょっとここいらあたりでちょっと曲入れて後半またみょんちゃんと佐野純の佐野純でも略しちゃってるよね
どうぞどうぞ
のお話を聞きたいと思います、はい、では、この番組のテーマソング藤田恵美さんの思いやりの歌お聴きください。藤田恵美さんの思いやりの歌お聞きいただきました。さてね、みょんちゃん、はい、自己紹介の時に余命デザイナーってね、
はい、
いうフレーズが出てきたんですけど、はい、ここあたりをですね、少しさっきのね、QOL に重なるのかもしれませんけども、はい、教えていただいていいですか。
はい、
はい、
私自身が余命宣告をされて、うん、そしてもうかなり落ち込みました、
うんうん、
でもそれを人前で全く出せなかったんですね。もう他人どころか他人や友達どころか家族にも全く出せなくって、
うん、
人前ではもう大丈夫大丈夫と言うけど、うん、一人になったらもうとにかくすごく落ち込んで、うん、もうあちらの世界に行かないといけないんだっていう不安と恐怖で、
うん、
もういっぱいになったんですね、
うんうんうん、
でもそんな時に、じゃあ就活を始めないとって思って少しずついろいろなものを整理しながら始めていってたんですけど、就活というとどうしてもネガティブになる、終わりへの活動、自分の人生終わるんだ、命終わるんだってなるけど、いや、余命を残された期間をどう生きるかがすごく大事なんじゃないかなって、その時考えるようになって、で余命デザインという言葉も実は私が作ったんですけど、思いついたんですけど、そう考えたらなんか気持ちが明るくなって、じゃあ残された期間できることをって、すごく考えて、こうしてああしてって考えたら気持ちが前向きになりましたし、そうです。なので皆さんにもお伝えしながら、自分の人生をどう生きるかっていうことを一緒に考えていきましょうっていう活動を、していますし、これからも広げていこうと思っています。
その前向きになれたきっかけ、何がその、多分今こうリスナーの方の中でひょっとして今、すごい落ち込んでおられる方が中におられるかもしれないんですけども、その前向きになれたきっかけ教えていただいていいですか？
そうですね、私は一人の時に本当にいろんな本を読みました。もう生と死に関する本をたくさん読んで、そして、もう亡くなる間際の方が書いた本とかも読みましたし、そうする中で、いや、こっちの世界だけじゃない、あちらの世界も悪くないんじゃないかなって考え出して、そう考えるようにして、そしてあっちの世界でも先に亡くなった友達とか、身内の者とかに、うちの父親お父さんとかに会えるんじゃないかとか、そういうふうに考えるようになったら、前向きに少しずつなっていったんですね。じゃあこれまで自分がこっちの世界でできなかったことをや、今やっとかないとってすごく思うようになって、少しずつ前向きになりました。
ありがとうございます。あの隣にいる佐野純さんはですね、あのそんなみょんちゃんを一生懸命今サポートしているというふうに聞いてるんですけど、そもそもお二人はどのように知り合って、どのようなサポートをしてってね、教えていただいていいですかね。
知り合ったきっかけというのは、私の亡くなった妻の本をみょんちゃんが読んでくれて、そしてぜひ、この方は亡くなったけども、ご主人に会いたいということで連絡をいただいたのが最初ですね。
みょんちゃんはあの本をどういうふうに思ったんですか？
私は今年の5月からですかね、朝日新聞の連載を始めさせていただいて、でその時に私の連載の前にされていたのが佐野さんだったんですね。でそれで調べたところ、奥様のこと書いてらっしゃったので、で読みながら感動して奥様の本購入して、もうさらにもうめちゃくちゃ泣いてしまったんですね。そしてぜひご主人にお会いしたいと思って連絡を取らせていただきました。
なるほどね、そんなみょんちゃんを見てどうだったんですか？
そうですね、あの妻の本をこんだけ深く読んでくれていて、そしてこんなにまっすぐにいろんなことを変えようとしている看護師さんがいる、これは応援したいと思いましたし、おそらく妻だったらもう真っ先に応援に駆けつけるだろうなと思いました。私の妻は看護部長で、もう本当に看護の世界から世界を変えていきたいと思っていたんですけども、卵巣がんで、去年の、2月に亡くなりまして、そしてそれ以降本当にもう私も、自分は膀胱がんなんですが、もう膀胱がんの治療やめようかと、妻のところに行こうかと思ってたんですが、こういう人が現れたら、この人の応援が終わるまではまだいけないなと。ですから妻の本、がんになった看護部長、病と向き合いながら生きる、あの本を持って今日本全国回ってるんですけども、そのエネルギーを与えてくれたのはみょんちゃんです。
そうなんですよ。私佐野純さんと SNS でもつながってて、 もうあの治療は自分の治療はどうでもいいみたいな感じだったんですよね。それがあの突然ちょっとやっぱり応援したい人ができたから、それはもうやっぱりあのその人の応援ちゃんとするまではそんなやっぱりだから治療しないって言ってたけど、もしも治療が必要だったら僕は生きるんだっていう風に変わったんですよね。すごいと思って、みょんちゃんの力はすごい
返してくれました、
ね、
そううこのひたむきさん一生懸命さ、
そうそうそうそう、
影響されますよ、
そうそうそうそうそう、すごい、すごいと思ってですね、あでも今日お会いできてよかったと思いましたね。うん、こんな風にでも支えてもらうとあれですよね。だって今あれですよね、今はあれかもしれない、実習に行ったり看護学校の先生として実習に行ったりとかするのの送迎だったりとかもされてるんですよね。
そうなんです、あの目が本当に片目が今なかなか見えづらいのと、もう片方の目も、うん、随分視力が落ちてきてるっていうことで運転を止められてはいるんですが、でも実習先はほとんど運転しなければいけないところばっかりなんです、
うん、
でそれを聞いてこれはサポートしたいなと思いましたし、また車の中でいろんな話をするにつけ、
うん、
すごい人だなと思ってそれが楽しみになって今、ね、送迎しています。
ね
え、うん、ありがたいです本当に、はい、私の方もまあ、佐野さんもサバイバーですし、自分のご自分のお体大切にしていただきたいのに、ここまで気を使っていただいて本当にありがたいです、
ね、えすごいね、佐野さんの生き方もなんだかね、
なんだかねですよね、
なんだか化け物だよね。もうちょっと褒め言葉ないんかいみたいな感じだけどね。
ありがとうございます。
すごいすごいなっていうふうに思います。うん、でもさっきねあのそれこそうなぎ食べながら言ってたのが、やっぱり一生懸命生きるっていうのってあの奥さんもそうだけど、本当に奥さん亡くなってからもずっとは私たちの心に生きていらっしゃいますもんね。
い
ますいます、うん、いると思いますし、やっぱりあの本も良かったですよね。本当にあの看護師目線で見てもすごいいい本でしたね、
はいはい、本当に良かったです、
ね、私も出会えて良かったっていうふうに思って、
はい、で私自身が、うんまあ、看護師ながら患者さんの本当の心、
うん
うん、分かってなかったなっていうのを自分が患者さんの立場になってみて思い知ったんですね。でそういうことすごく書かれてたので、
うんうん、
もう感動しました、
うんうんうん、
なので自分も、
うん、
そうです、あ、うん、そうなんです。実は私も来年年明け5月ぐらいになると思うんですけど、うん、はい、本を出版する予定
です。おーおー、すごいすごいすごいすごい、買いますので、
はい、ありがとうございます、
買いますので
今ちょっと頑張ってまとめて
書いてます、
ありがとうございます。
そうなんですね、
本だけじゃなくてお芝居にもなるんですよ。
芝居、
この方の人生がお芝居になるんですよ。しかもそれを作ってるのが落語家の桂新潮さんっていう方が、そして一人芝居の、ね、
はい、一人芝居の、谷の上智美ちゃんという、うんうん、はい、女優さんなんですけど、うんまあ、その方ももともと看護師なんですね、
うんうん、
そしてがんサバイバーでもあるんです。
あ、そうなんだ、
はい、でその方が私をモデルにしたお芝居を、うんはい、してくださる予定で、桂春蝶さんが脚本を書いていただく予定です。
すごい、なんすごい広がりですね。
すごいで
しょう。でも、私をモデルと言っても私自身はこれは皆さんのためのお話だと思ってるんですね。もう生と死をどう考えるか、今の人生をどう生きていくかっていう、皆さんがそれを考えるものを作りたいと今、はい、思っています。はい、
すごいな、
こうやって何かを残すっていうのがすごく大事だなって考えるようになって、そうなんです、
うんうんうん、それはそうだと思います、はい、本当にあの一生懸命生きておられるその後をね、
はい、なんかね、お金や物を残すよりも、
うんうんうん、
人の気持ちに、うんうん、残りたいと、うんはい、思うようになりました。
もう間違いなく残りますよね、
う
ん、
そうだね、お笑いだね、
うん、お笑いだね、お笑いだね、M1 予選通過していくよ。
頑張ります。
そしたらなんかもうサバイバー仲間から、それだったらサバイバーだけでそうしたお笑いの会やろうかっていうことで、サバイバーなので S1 かなという話に今なって、 来月の頭にはその会を立ち上げる。
あ、すごいすごい、はい、
予定になりました。
すごいすごい、はい、どんどん行きます ね。
佐野さん笑い学会も立ち上げたんですよね。
そうですね笑い学会の関東市民におりました。
笑うって大事だと思うんですよね。どんな状況に置かれてもやっぱり人は笑って、うん、そして周りの人も一緒に笑う、うん、楽しませるっていうのがすごく大事なことだと、うん、はい、うん、思っています。
そうですね、笑いの定義というのはにもかかわらず笑うというのをアレフォンス・デイケンさんがおっしゃってますから、
う
ん
う
ん、
なるほど ね。ありがとうございます。なんかねやっぱりね、あの佐野純さんもそうだし、みょんちゃんもそうだし、前回出てもらった愛ちゃんもそうだけど、その嫁とかって言うけど、やっぱり誰でも嫁はあるから、うん、本当にいかに一生懸命生きながら、ね、人の気持ちに寄り添いながら、ね、心に残るっていうのは大事だなっていうふうに、私も本当に今日の番組も勇気をいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
みょんちゃん、あの、はい、最後にですね、
はい、
あのリクエスト曲いただいたんですけど、
はい、
曲名となぜこれ選んだのかを教えていただいていいですか。
はい
はい
はい、私がリクエストしたのはチャイさんの、うん、それで幸せという曲です、
うんうん、
でこちらは、ま、実は私が、うん、治療を終えて療養中に、うん、家でふとラジオをつけた時に流れてきた曲だったんですね。それまで実は知らなかったんですけど、
うんうん、
でその曲が流れて、うん、歌詞を聴いている時にすごくなんか感動して涙がポロポロ出てきたんです。そうだなって、幸せって何を、
うん、
幸せと感じるかって人によって違いますけど、
うん、
本当に、うん、ただ生きてるだけで、うん、それですごく幸せなんだな、うん、奇跡的でありがたいことなんだなって感じるようになったので、
うん、
はい、それでこの曲をリクエストさせていただきました。
はい、ありがとうございます。今日のゲストさんね、ありがとうございます。あっという間に時間が経っちゃいましたけどね、パク・ミョンジャさんと佐野純一郎さんです。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではミョンちゃんからのリクエストで、チャイさんのそれで幸せお聞きください。次回は2月9日にお会いいたしましょう。お相手はパーソナリティ松下直美でした。さようなら。